そんな人。
そんな一途10月22日号でございます。お送りいたしますのは松田でございます。よろしくお願いします。10月22日号、始めたいと思うんですが、まず、この話から、ちょっと一人で喋っていきますけど、ここ最近続けてお話をしている、噂の iPad mini の招待状が、ついに届いたそうです。ね、だんだんだんだんこう遅れてきて、何日だ何日だって言ってたんですけど、ついに招待状が届いてですね、その開始時間、イベントの開始時間ですねが、米国時間で10月23日午後10時、日本時間で言うと、いつものごとく10月24日夜中というか朝方の、午前2時からということで、もちろん、iPad mini と言われているものは噂に過ぎなくて、本当にそれが発表されるかはわからないんですが、まあもちろんイベントなんで何かしら発表されるわけでして、で、今回 iPad mini と言われているのは、まあ、小さいんですけど、その招待状に書かれているのが、まあ、英語で書かれているわけなので、その中リトルモアっていうのがあるんですね。まあ、ちっちゃいものっていうのが、僕ちょっと英語詳しくないんですけどということはやっぱり iPad mini なのかなとか、まあ、他のお話では Mac mini の新しいのが来るんじゃないかとかですね、まあ、とりあえず何か小さいものに関連があるものが発表されるということになってます。はい。で、今週もそんなプロジェクトのパーソナリティを一人お迎えして、そんな意図を進めていくわけですが、今週は一体どなたが、来てるんでしょうか。早速、呼んでみたいと思います。お願いします。
こんばんは、渡辺です。
あれお疲れ様です。
お疲れ様です。
渡辺さん、あれ渡辺さん、先週
はい、
はい、15日号では
い、
渡辺さん、
お邪魔しまして、
はい、今週も渡辺さんです。
はい、今週も渡辺です。よろしくお願いします。
まさかの皆さんの期待を裏切ってですね今週のそんな人は2本撮りというわけではなくて
はい
ちゃんと別撮りしてるんですけど、はい、2本撮りだったらですね、招待状届きましたとか言えないですからね
そうですね、
はい、もうあんまり早く撮っちゃうとですね、情報が新鮮が薄れちゃうんで、はい、基本的に配信の直前に撮りたいなと思ってるんですけど、ちょっと今週も、
はい、
渡辺さんと一緒にそんな一途進めていきたいと思いますが、
はい、
はい、先週は何の話したか覚えられてます？あれあれ先週ですね、
はい、
私が iPhone 5の予約の話しました。
そうです、そうです、はい、そうです。
ついに au で iPhone 5を予約しましたというところまでお伝えしたんですが、
はい、
予約したのがですね、今日が22日なので、その前の週の14日、あ、ごめんなさい、そのまた前ですね、7日の日曜日に予約したわけです。
はい。
ということは、もうまるっと2週間ですか。
そうですね、
はい、まだ一切音信がないんですね、返事が。
あー、ってことはまだ届いていないと。
まだ届いてないということなんですよ、
うん、
で、その iPhone5 に関してですね、ちょっとお便りをいただきまして、
はい、
まず今週はちょっと最初のお便りから読んでいきたいと思いますけど、
はい、
お便りはですね、札幌マーシーさんからいただきました、
はい
はい、松田さんこんにちは、札幌マーシーです。久しぶりにメールしましたということで、ありがとうございます、はい、で、札幌マーシーさんも iPhone5 をご購入されて使い始めたということで、ちょっと内容は要約して読まさせてもらいますが、 ソフトバンクの方でご購入というか予約をされたのが8日、
はい、
で入荷の連絡が来たのが15日。
お、早い。
早いですよね。
1週間、
1週間今日ですか、
うん、
1週間ですね、
うん、
札幌マジンさんも 2,3 週間だと思ってたそうなんで、はい、で、その時のソフトバンクショップさんの話によると今は結構16ギガが時間がかかってると。
おお、
はい、まあ、僕予約したのが16ギガバイトモデルなんですけど、
はいはい、
で64ギガバイトモデルが結構入荷しやすくなってる。
ああ、
多分お店によってまちまちですからこれは、
うんうんうん、
はい、で札幌マーシーさんもちろん札幌なんで札幌はそういう話らしい。まあ話を聞くところによると結構最初の方はヘビーユーザーさんが多かったから、
うん、
64ギガの予約が多かったと。
はい、
でだんだんそれが落ち着いてきて今は通常のユーザーさんが多い。で、まあ、0円なんで16ギガバイトが多いんだっていう話は聞きますけどね。まあそう言われると納得しますよね。
そうですね、
はい、でまたこの札幌マジンの中で、iPhone5 サクサクと、
は
い、まあ、LTE をの電波を拾うのでかなり早いということで、はい、ちなみにこのサクサク動くことをですね、ソナイプロジェクトの本宮さんは「イット!」に来た時にヌルヌルと表現しておりましたので
なんか逆のイメージがしちゃいますけど
なんかヌルヌルっていうとすんごい違う気がしますけどね
なんかもうもさっとした感じの
もさっとしたイメージがありますけどでもヌルヌルって表現間違ってないそうなんで気になる方は、そんな人10月1日号を見ていただくと早いっていうか滑らかに動くことをヌルヌルというらしいんで、
あ、はい、滑らかだったらなんかわかりますね、
はい、で、iPhone5 早く入荷されることをお祈りします。次回配信も楽しみにしていますねということでいただきました。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、というわけで、まあ、今ちょうど2週間なんで、
うん、
まあ、2、3週間って言われてるってことはあと1週間来週ぐらいかなとは思ってるんですけど、これ平日とかに連絡来ても、うん、その日には取り行けなかったりするとまたそれが辛いですからね。
そうですね。
だからできれば、まあ、今日ご存知の通り金曜日に収録しておりますがこの土日で連絡が来てくれると嬉しいかなっていうのはありますけど ね、
うん、ね、早く連絡が来るといいですね。
はい、はい、ありがとうございます。ということでまだ来てませんという話でしたで、今週のお話なんですけど、
はい、
アップルの、
あ、はい、
今日ね、久々に Mac の話しようかと思ってるんですけど、
はい、
まあ、正確に言うと Mac の話じゃないのかな。僕の知り合いで、Mac Pro ってわかります？
Mac Pro は、デスクトップの方ですか？
そうです。デスクトップの Mac で、はい、一番大きいやつ、一番高い、まあ、高いかどうかはオプション次第か。銀色でアルミでできてて、まあ、いかにもって感じの、
あ、はいはいはいはい、
すごいパワーあふれてるような外観の、
ええ、
で、なんて言うんでしょう、 こう表面のフロントフェイスが穴ぼこで非常におなじみの Mac Pro なんですけど、
はい、
これもちょっと僕の知り合いが購入したということで、で合わせて Apple の純正のディスプレイですね、
はい、
私が使ってる大きい iMac 27インチと同じ27インチのアップルの純正ディスプレイを購入したということで、で電話かかってきたんですよ僕に、まあ、なんてかかってきたかっていうと、
うん、
ディスプレイ、まあ、最近のディスプレイって、はい、渡辺さん Windows 派でしたよね。
はい、
はい、Windows のディスプレイってなんかこう挿してネジで止めて、
はいはいはいはい、
みたいなケーブルですよね。
はい
はい、Mac はなんか USB みたいに差し込むだけのケーブルなんですけど、で電源ケーブルが別にあって、
うん、
まあ、そのディスプレイをコンセントに挿してで、ディスプレイと Mac Pro をつなげて電源を入れたんだと、
はいはい、
ただ表示されない真っ黒で、
うん、
でまあ、そっちはちょっと再起動とかしてみてくださいよって言うんですけど、ちゃんと Mac Pro は起動するとジャーンって音がするらしいんですよ。
はい、
はい、ただ画面は真っ黒のまんま、
はい、
はい、で、まあ、なんでかな、まあ、差し口は間違いないですよね、それしか刺さらないから、 なんでかな、なんでしばらく僕もあの、まあ、電話口だったんですけど、自分の iPhone でいろいろ調べてたんですよ。
はい。
そしたらですね、あの衝撃的な事実が発覚しまして、
ほう、
まずその僕の知り合いが購入したのは Mac Pro です。
はい。
でディスプレイがですね、はい、Apple サンダーボルトディスプレイ27インチ。
はい。
これ何かって言いますと、サンダーボルトってこう聞いたことあります？
サンダーボルト、
ナイス。これですね、はい、新しい、なんて言うんでしょう、まあ、簡単に言うとそのケーブルの差し口、USB だとか、
はい、
ファイヤーワイヤーだとか、
はい、
まあ、差し口がいろいろありますよね、 LAN ケーブルとか、はい、まあ、新しいインターフェース
がサンダーボルト、
サンダーボルトっていう名前のインターフェースです、
はい、
でこのサンダーボルトディスプレイっていうのは、まあ、ケーブル1本で Mac Pro とつなぐと、
うん、
まあ、その1本のケーブルで、USB のデータだったり LAN のデータだったり、
うん、
いろんなデータをこう、まあ、送ることができると。
お、
普通ディスプレイってなんだ、 Windows とかだとあの、まあ、画面表示用 のネジでキュッキュッキュッって止めるやつつないで、
うん、
まあ、あとスピーカー用に音声ケーブルつなぐとかつながないとかしますよね、
はいはい、
まあ、そういうのが1本のケーブルでできると。
お、はい、
サンダーボルトディスプレイ、
うん、
Apple ストアで 84,800円。
お
ー、いい値段しますね。
なんかそれで本体買えますね。
買えますね。だって僕の iMac 27インチもう何万かの人は買えますからね。いや、非常にいいディスプレイ、綺麗なディスプレイらしいんですけど、
うん、
で、ま、これと全く同じ形して、
はい、
同じ解像度、はい、同じ、まあ、画面は同じスペックで、同じサイズ、
はい、
で接続ケーブルが1個旧タイプのミニディスプレイケーブルっていうのがあるんですね、アップルには、それでつなぐアップル LED シネマディスプレイっていうのがあるんですよ。
はい、
はい、まあアップルの純正ディスプレイで今大きいのはこの2種類なんですけど、
うん、
これって全く見た目が一緒なんですね。
ほう、
はい、で何が違うかっていうと、まあ、先ほど言ったサンダーディスプレイでつなぐ、あ、ごめんなさい、サンダーボルトでつなぐ、
はい、
か、まあ、ディスプレイ用のケーブルのミニディスプレイポートっていうのでつなぐか、
はい、
はい、この違いです、
うん、
で、まあ、何が衝撃的っていうか、なんで映らなかったかっていうと、
うん、
Mac Pro、
はい、
サンダーボルトに対応してないんですね。
なんと
実は、全ての原因はこれだったと。まあ最近っていうか、まあもちろん新しいんですよ、新品で買ったんですよ、でも、プロ用ですよ Mac Pro は、
うん、
でも、サンダーボルトポートついてない。
なんと。
でまたいやらしいことに、
うん、
ミニディスプレイポート、
はい、
まあ、旧タイプ そのディスプレイをつなぐポートですね、
うん、
で、サンダーボルトのポート、
うん、
形が一緒なんですよ。
うわぁ、
刺さっちゃうんです問題なく、
であ
の互換性があるらしいんで、
はいはいはい、
はい、要はあの、ま、サンダーボルト対応のパソコンに、
うん、
ミニディスプレイつないでもちゃんと動く、まあ、なんていうでしょう、 USB2.0 のパソコンで USB が 1.1 が動くのと一緒みたいな。
はいはいはいはい、はい
はい、ただ、USB1.1 のパソコンに USB2.0 挿しても動くじゃないですか、
はいはい、
細いだけで、このディスプレイの場合はそうはいかなかったみたいで。84,800円、パースですよ
それは。なんと、
まあ、どうするのか分かんないですけどね、返品が効くのか、転売しちゃうのか。
でも使えないんで、持っててもしょうがないですよね。
まあもちろん Mac Pro なんで、
うん、
あのなんていうでしょう、増設ボードとかすごいさせるんですよ。
あ、はあ、なるほど、
はい、なんでサンダーボルトのその昔は結構ボードとかつけて増やしてたんですね、 Windows とか、Mac もそうでしたけど昔は、
うん、
サンダーボルトのボードが出れば、まあ、使えないことはないですね。
あ、現時点ではそのサンダーボルトのボードは出てない、
まだ効かないんですよね。 でいろいろ僕も検索してあげたんですけど、
うん、
まあ、とりあえずなんか Mac Pro でサンダーボルトディスプレイを例えば変換コネクタつないでやったりとかも、うん、なんかできますって書いてるのを見つけきらんかったんで、
うんうんうん、
これ皆さんご購入考えてる方は気をつけてください。
ねえ、大変ですね。
間違うと大変ですよ。
せっかくいいものを買っても使えないってなると。
そうなんです。ちなみにこのディスプレイ、両方8万4800円です。
うわー、また間違いやすい。
そうなんです。で、外見のサイズ、はい、これも、一緒なのかな、
はい、
サイズは一緒、
うん、
重量も一緒。で、何が違うかというと、サンダーボルトディスプレイは、
はい、
結局さっき1本のケーブルでいろんな情報をって僕言ったじゃないですか。
うん、
なんでディスプレイの裏に要はコネクターがいっぱいついてるんですね。
はい、
穴が USB の穴だったり、まあ、LAN の穴だったり、もちろんサンダーボルトの穴もついてるんで、またそこにサンダーボルトの対応機器をつなげられると、はい、
うん、
で、LED シネマディスプレイの方は、
はい、
もうないんですよ。 USB の穴しか、
はいはいはいはい、
中継できるのが、
ええ。
でしかも、Mac とつなぐのに、2個つながなきゃいけないのかな、確か。コンセントで電源つないで、Mac Pro に USB とディスプレイ用のを挿して、まあ、ただの USB ハブみたいな感じ。
ああ、なるほど。
はい、まあ、あと、両方 のディスプレイには、あれがあります。MacBook とか、MacBook Pro 用の AC アダプター。
うん、
要は、普通なんて言うんだろう、ノートパソコンに外付けディスプレイつないでも、
うん、
ノートパソコンはノートパソコンで電源取るじゃないですか。
そうですね、
はい、これはApple サンダーボルトディスプレイと LED シネマディスプレイはディスプレイの方から MacBook Pro とかに電源を送ることができる、
うん、
っていうののケーブルが1個ついてるんですけど、
うん、
違い的には多分その2つのディスプレイの違いは本当に後ろに USB しかないのか、いろんなコネクタのハブみたいに穴がついてるのか、
うん、
だけみたいなんですよね。画質とかその辺はもう同じだと思われます。技術仕様で見ると同じですね。
はいはいはい、
はい、これは間違っちゃいますよね。
そうですね。
だってその今までなんて言うんでしょう、アップルってこの直感的に分かるっていうか、
ま
あ、そのコネクタにしろ全部絵で表記してるじゃないですか。これは何のコネクタ、はいはい、正直分かりにくいですけどね、とか、まあ、その iPad や iPhone にしろなんて言うんでしょう、ユーザーが取説を見なくても直感的に使える、なんて言うんでしょう、この人なインターフェースですか、
はい、
インターフェースを作ってきたわけですよ。そのアップルさんのこの紛らわしい仕様をね、
うん、
やってるのはどうなのと。
そうですね、
ちょっとね騙されちゃいましたね。騙されたわけじゃん、まああれですよ、確認して買わなきゃいけないのが一番なんですけど、ちょっとやっちゃいますよね。でね、これがまた、ちなみに Mac Pro 以外、
はい、
Mac Pro 以外の、ま、例えば MacBook Air であったり、うん、MacBook Pro であったり、まあ、私も使ってる iMac、
はい、
これですね、サンダーボルト全部ついてるんですよ。
へー、なぜ MacBook Pro についてないのかっていうのがちょっと疑問ですね。
そう、 Mac Pro だけ、まあ、Mac Pro って確かね、マイナーチェンジとかメジャーチェンジのメジャーアップデートのサイクルがちょっと遅いんですよね、他のと比べて。なんでこの LED シネマディスプレイという旧型の方、
うん、
これ、まあ、例えば値段が安かったらいいっすよ、
うん、
ちょっと古いタイプなんで安いっすよみたいな、
うん、
そうじゃないじゃないですか、
うん、
なんかもう Mac Pro のために売ってんじゃないのぐらいの感じがしますよね、
うん、そうですね。
まあそんなね、ちょっとこれは大きい失敗なんで皆さん気をつけてもください。
本当かなり大きいです ね、
まあ、ね、まあ例えばお店でね買うときはね、まあ、うん、店員さんと会話をするだろうから、
うん、
店員さんがこうちんぷんかんぷんじゃなければ多分間違えることはないと思うんですよ。
そうですね、これちょっと使えないんですけどこのディスプレイでいいですかっていう確認は一つありますよね。
はい、でまあアップルストアもいいっすよね。アップルストアもちゃんと仕様を読んでもらえば、まあちゃんと対応してる機械はこれですこれですこれですって書いてるんで、あでもちろん対応してるのに iMac とか書いてますけどサンダーボルトついてない iMac には使えないんで、それは一緒なんですけどね。で、まああとは通販怖いですよね。
あ、通販
だったり、オークションだったり、ちょっと怖いですよね。
そうですね、
まあ確認して買う、まあオークション個人売買にしろ通販にしろ確認して買うのが一番なんですけど、
はい、
これは大きい損害ですからね。
ですね。
ということで、あのその知人はですね、
はい、
非常に、まあ、残念でしたと僕は笑顔で電話口で答えたわけなんですが、はい、皆様ご注意いただきたいと思いますので、まあ、もう一度言っておきますとサンダーボルトディスプレイ27インチ84,800円と、アップル LED シネマディスプレイ27インチこれも84,800円と、
はい、値段は一緒でも
値段は一緒ですね。機能もほとんど一緒。まあ対応してる方はサンダーボルトディスプレイ買いましょうね。もちろん、はい、まあまだ僕も実際サンダーボルト使ったことないんですけど、あのハードディスクとかもつなげるわけですよ。
お
それもねものすごく早いらしいです。まだ体感してないですけどね。USB 3.0 もまだ体感してないんですけど、 USB 3.0 とかもう使ってみました？
え、まだ 2.0 です。
まだ 2.0 ですか？
はい、
2.0 とね、3.0、あ、ごめんなさい、1.1 から3.0になる、あ、いやもうめちゃくちゃ、1.1 から2.0 になったとき、あんまり僕、感覚で分かんなかったんですけどね。
私は、どうなんだ、私、USB 使い始めたのが、
2.0
になってから微妙な時期だったんですよね。
僕もハードディスクとかをつなぎ始めたのが 2.0 になってからだったのかな。ちなみに 2.0 は、USB 2.0 は 480Mbps で、USB 3.0 が 5.0Gbps、 まあ、5000Mbps ですね、
はい、
2.0 と比較すると。で、サンダーボルトが 10Gbps、 1万Mbps ですよ。え、合ってます合ってます。はい、爆速です。ただまだ周辺機器高いんで、はい、そんなとこですかね。はい、まあサンダーボルト、まあ、あの周辺機器が揃ってくるっていうか、こういうのはユーザーが増えてくると、どんどん値段が下がってくるんじゃないかなと思うんですけどね。
あ、そうですね、
はい、ただあのアップルには前歴があってですね、昔あのファイヤーワイヤーっていう、まあ今もついてますけど、企画があったわけですよ。でいわゆる、もっと詳しく言うと IEEE1394、
はい、
でまあソニーさんとかだとアイリンクって呼んでたのかな。
あー、なんかありましたね、
はい、っていうのが、まあ、アップルがいやこれがいいんだってつけてたんですけど、まああんま復帰しなかったですね。一部機器って感じで、あの音楽方面では結構復旧してたんですけどね、僕の周りとかでは音楽の、まあ、音を取り込む機械とかは結構多かったんですけど、あとはねハードディスクなんかそんなに復旧しなかったですね。
あ
USB 2.0 が復旧してましたね。はい、というわけで、今週は Mac の話をお送りいたしまして、ちょっと短めっていうか、はい、話題は以上で、大事なお話があるんですよ。
は、何でしょう。
はい、まあ、ちらっと言ったじゃないですか先週も。
あ、
覚えてらっしゃいます。
はい、覚えてます、はい、
ですね、大事なお知らせというのがありまして、そんなプロジェクトからのお知らせで、先週もちょこっとだけお話をしましたが、 そんなプロジェクトではですね、新メンバーを募集してますと。
はい、してます。
で、はい、まあ、ゆるくと言ってたんですけど、今回応募方法をですね、ホームページの方に掲載しました。
はい、
それがですね、一部からですね、分かりにくいという苦情が来てですね全然別のところからメンバー募集に応募している方とかがいらっしゃってですね、
はい、
ちょっと案内不足をですね指摘されましたので、改めてご案内したいと思います。
はい、
そんなプロジェクトではですね、新メンバーを募集しております。で、募集内容はですね、私たちみたいに、まあ、私みたいにメインパーソナリティとして番組に出演したい方、もしくはこんな番組したいから番組作って喋らせてくださいと。
はい、
で、もしくは、渡辺さんや下平さん、永井さんのようにアシスタントとして番組に出演したい方、
はい、
まあ、横でワイワイガヤガヤ言ってると、
はい、
笑ってるだけとかへーって言ってるだけとか、
うなずいてたりとか、
うなずいてるはちょっと勘弁してください見えないから
見えない、
はい、でもう一つは裏方として番組構成をしたい方、はい、これは今、はい、専門でやってる人はいないですよね。
いないですね。
いないですよね。まあ、はい、私たちみたいにメインパーソナリティが兼任してますので、番組で使用する BGM などを作曲ができる方、僕これで入った気がするんだけどな。
そうですよ、
そうですよ
はい、
覚えてます、僕1曲だけ作ったんですよ
はい、覚えてます、
覚えてます。
こんな、竹内さんこんな感じで作ってほしいっていう、
そうそうそうそう、あれね、どの曲かはここではあえて言いませんが
ちゃんと覚えてます、
覚えてます、ね、以前、はい、1曲だけ作ってましたけど、僕も今喋る方に集中しちゃってるんで、全然そんな BGM を作るので忘れてましたけどで、もう一つ iPhone や Android のアプリ開発ができる方、これも今いないんで
ですね、
僕は全然プログラミングはできないですね。
私も無理です。
誰かできる人いるのかな、プログラミング。
多分いないから募集
ですよね。まあまあ、そのアプリ開発はね、いないですけどね、はい、プログラミング、まあ、学生の時は習ってたんですけど、それで学生の時にどのプログラミング言語を習ってましたって話をするとですね、世代が分かっちゃってですね、非常に寂しくなるらしいのであ
、なるほど
僕なんか結構最近の方なんですけどね、人とかこの人とかはちょっとまあ、ごにょごにょごにょっていうことにしておきましょう。ごにょごにょ、はい、まあ、あとその他、まあ、こういうことがしたいんだっていうのがあれば添えていただければぜひ、はい、応募はできますので、
で、はい、
応募フォームがですね、そんないプロジェクトのホームページ、いつも言ってます、そんない .com sonnai.com ですね、
はい、
こちらの右の方、各番組のアイコンが並んでます、その下にですね、そんないプロジェクト新メンバー募集と書いてますので、はい、そちらから入っていただきます。はい、
はい、
で、入っていただくと、今私の言ったぐらいの説明がありまして、ラジオネームや本名、メールアドレス、うんぬんかんぬんを入れていただくんですが、最後にですね、自己 PR や最近あった面白い話などなどの、
はい、
録音した音声ファイルを添付していただきたいと。
はいはい、
で、こちらですね、全ての方に必須ではないんですが、パーソナリティを希望されている方、メインパーソナリティ、アシスタントパーソナリティですね、パーソナリティを希望されている方は確実に必ず添付をしてください。審査対象になります。はい、で、それ以外の裏方希望の方も、ぜひそういう録音環境があればですね、添付していただけると嬉しいなと。で、録音環境なんですけど、もう最低限の録音環境、これはですね、例えば iPhone や iPad をお持ちの方は、付属のイヤホンヘッドセット、
はい、
付属のイヤホンマイクですね、あれでも録音できますので、はい、私も付属のイヤホンマイクで iPhone で以前は収録に参加してましたので、
はいはいはい、
はい、ずいつぐらいかな、入った当初ぐらいはそれで収録してたぐらいなので、ちゃんと 綺麗に撮れますので、そちらで録音していただいて、もしくは環境がある方は、まあ、パソコンでマイクを使ってでも結構ですし、
はい、
まあ、とりあえずあのこの自己 PR に関しては音質は問わないとは思うんですけどね
そうですね
それはちょっとかわいそうですからね、まだ入るかどうかも分からないのにフルセットで揃えるわけにはいかないんで
確かに、
はい、で、パーソナリティ希望の方は必ず、5分以内かつ1メガ以内のファイルで添付をお願いしますと。
はい、
で、最後に応募に必要な最低条件ですね、まず村内プロジェクトでは本名で番組に参加できる方を、限定させていただいてます。私も渡辺さんも本名ですよね。
はい、はい、本名です。
あ、もちろんあの上の名前だけで大丈夫なので、はい、で、毎週金曜日の夜収録に参加していただける方、基本的には金曜日の夜です。まあ、各番組によってですね、違う曜日に収録したりもするんですけど、
はい、
で次がスカイプが使える方、
はい、
はい、ご存知の通り、私が毎週毎週パーソナリティのところに出向いて録音してるわけではございませんので、はい、みんなスカイプで録音してます。
もう出向いてたら大変なことですね。
そうですよ、私の音宮さんとかね
もう北と南で
北と南ですから。でスカイプ使える方なんですが、まあ、私のおすすめとしてです ね光回線がおすすめですね、はい、私あのインターネット回線が遅いので。
あ、そうなんですか。
そうなんです。で、早い方の方からスカイプをかけていただくと、まあ、調子がいいんですけど、私の方からスカイプをかけると調子が悪かったりするんで。
あららら、
はい、そうなんです。ですので、まあインターネット回線は早ければ早い方がいいですよと。
はい、
はい、で収録時静かな環境が確保できる方、
はい、
まあ、例えば私であれば、ね、うちの奥さんが物は、ね、水場で、あのお皿を洗ってる音とかが入ったりすると大変ですし、渡辺さんであれば ね、
はい、
ね、家に一緒にいらっしゃる家族の声がにゃーとかワンとか入ってしまうわけですよ。そうそうそう
今はワンはいないんですけど、ニャーがいくつかいるんでね。
あ、今ニャーがいくつかいるね。あのペットがいらっしゃる方とかはご注意くださいね。
はい、
また外の音は大丈夫かな。外から入る音って言わないんですけど、結構ね普通に会話してるんで、あの、自分たちの声が周りに漏れないかもですね、大切になってくるんで、ね、ポッドキャストしててね、隣の住人の方との関係が悪化しましたとかですね、笑い話になりませんので、はい、で最後に、心身ともに健康な方と、
はい、
夜更かししますので健康でお願いします。はい、以上がですね最低条件です。
はい、
はい、でそれの他に、志望の理由や PR や、パーソナリティの方であれば音声ファイル、もちろんパーソナリティ以外の希望の方も音声ファイルつけていただいて結構ですが、それで審査をさせていただいて、発表はですね新メンバーとしてお願いをした方のみにご連絡を差し上げますので、はい、
はい、
ぜひぜひ応募お願いします。結構来てるらしいですね。
お
まだ聞いてないですけどね。
どのくらいなんでしょうね。
わかんないです。教えてくれないんで。
あ、
はい。で以上が、村内プロジェクトからの大事なお知らせということで、
はい、
はい、で、このまま、そうです、今週も告知の方に行きたいと思いますが、村内っとではですね皆様からの、メールメッセージをお待ちしております。宛先は村内っと@0438.jp、 アルファベットで sonnait@0438.jp となっております。また、先ほどもありました村内プロジェクトのホームページから村内っとのページに入っていただくと、メッセージを送るフォームをご用意していますので、こちらからも送ることができます。でそれとは別にですね、村内プロジェクトではツイッターアカウントを開設しています。アカウントは sonnaip そんな P となっておりますので、ツイッターのアカウントをお持ちの方はぜひフォローをお願いします。こちらからメッセージを送っていただいても、そんなプロジェクトから、返信することがあります。こちらの場合はですね、そんな人宛に送ったとしてもですね、違う人から返ってきたりする可能性があるんでね、
はい
はい、あの全員が返事返せますので、あとは 村内友の会というのがございます。こちらはですね、村内プロジェクトの、まあ、簡単に言えばファンクラブみたいな感じですかね。
そうですね。
ファンクラブはうぬぼれすぎですか、もしかして。
ファンクラブ、
ファンクラブ、
同好会、同好会も違う、なんでしょうね。
同好会はちょっと部活っぽいですけどね。どっちかというと僕らが同好会みたいな感じです。村内友の会というのがございますが、村内友の会に入会していただいたリスナー様は村内プロジェクトから特別なお知らせ等をお届けいたします。こちらの、入会は村内プロジェクトホームページ右の方にあります入会フォームからお願いいたします。村内プロジェクト、まあ、一時期ですね、ちょっと皆様はリスナーが、一気に増えてしまって、っていうわけじゃなかったんですけど、皆様多数の方にお聞きしていただいたということで、ちょっとですね、サーバーがあのパンクしそうになってしまったということで、そういったトラブルの際ですね、もし iTunes での配信が止まってしまうと、こちらから、メッセージをお送りすることができなくなりますので、 Twitter アカウントもしくは村内友の会の入会ということで、私たちからのお知らせが受け取れるようにしていただくとありがたいと思います。
はい、
はい、こんな感じで大丈夫ですかね。
そうですね、
ここ1ヶ月ぐらい僕告知してるんですけど、
うん、
いつもしてなかったですね。永井さんに告知してもらってたんで。
あー、なるほど。
はい、カミカミ。
大丈夫です。
もう録音して流そうかっていうぐらいカミカミ。はい。で、村内プロジェクトでは残り、私たちの村内と除いて5番組ありますので、ぜひホームページから、それぞれの番組も聞いていただくと、
はい、
面白い番組が揃っておりますので、
はい。
はい、もちろん、渡辺さんのそんなことないっしょも。
はい。
はい、ありますので、こちらで写真の撮り方の説明ですね。
そうですね、あの、はい、私のが出てる回は初心者向けなので、
はい、
ちょっとカメラに興味がある方などいらっしゃいましたら、
はい、ぜひぜひ見ていただきたいと思います。
はい、
はい、では今週も、2週連続渡辺さんお迎えして、はい、ちょっと私の話しかしなかったですけどね。はい、お話ししてまいりました。はい
はい、
来週のそんな言ってもぜひ楽しみにしていただきたいと思います。お送りいたしましたのは松田と
渡辺でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。